日本大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち。そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたします。さあ今日はこの時間キャラバン隊佐久間純子さん登場です。佐久間さん。
はい、キャラバン隊佐久間純子です。こんにちは。私たち今日キャラバン隊はですね、うん、はい、朝早くにあの福島市を出発してきまして、この相馬市、南相馬市に向かって車を走らせてきたんですが、そちらのやはり雲がちょっと厚かったんですね、うん、でも115号線から6号線に向かって相馬市に入りまして、南相馬に入ってきたんですが、少しずつ青空が覗いてきまして、そして車内にはじりじりと夏を感じさせるような、そんな暑い日差しが入ってきました。そして今私たちは、南相馬市原町区にあります、とある方のご自宅にお邪魔をしているんですけれども、今週私たちキャラバン隊は成功うどく言葉の力、文学の力というテーマで、県内で活動されている方にお話を伺っていくんですが、今日は俳句の部門に焦点を当ててみたいと思います。俳句というとちょっとなんとなく難しいと思いませんか？私もですね、ここに来るまでいろいろとちょっと俳句というものを振り返ってきたんですけれども、なんだかいろいろと調べれば調べるほど、小林一茶ですとか正岡子規の、とっても高貴な感じの俳句ばかりが出てきてですね、ちょっと難しいかななんて思って伺ったんですけれども、この方に俳句の魅力、そして、言葉の力を伺っていきたいと思います。今日お話を伺いますのは、ハララ語の創刊をされていらっしゃいます山木美希子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
こんにちは。私俳句を10代からしておりまして、まあ、あまり成果は上がっておりませんけど、なんかそういうことでお話ししてくだするようにということで、今取材を受けております。はい、
さて山木さんですね、まずは私の前にたくさんの本があるんですけれども、若い時に読まれた、これ山木さん俳句を始めたのおいくつの時ですか？
18歳です。18歳です。それで勧められて入りました。それで最初の頃の句なんですけど、それです。
まずはこちらの若い時の俳句を一つお願いできますか？
はい。赤きバラ蜜つつ誘いを植えなえり。
赤きバラ蜜つつ誘いを植えなえり、これはどんな意味が込められているんでしょう？
若い時ですから、ある方に誘われたんですね。その時やっぱり誘いを受けるということはやっぱ決断がいるもんですから、バラの赤いバラを見ながらそれを返事したという、そういう俳句なんですが、
なんとも情緒のある、そして若かりし日のそういった何ですかね、淡いそんな一シーンが見られるんですけれども、ちょっとね、私思い勘違いしたのかなと思ったんですが、正岡子規とか小林一茶、大変有名な詩があります。でも山木さんが歌われる詩というのは生活に密着されているということを伺いましたけれども。
はい、現代の俳句ですので、特に私はもう自分の生活から生まれて、自分の生活とか自分の思いから生まれた俳句を作り続けております。
そういった中でですね、先ほどずっと20年間創刊されているということで、ハララ語という詩集、創刊されていらっしゃいますが、このハララ語というのはどういった意味が込められているんでしょうか？
酒の子、ハラ子なんですけど、俳句の場合はハララ語となぜか昔から言っております。それで私を本を出すときに、小さな子の粒が大きな鮭になるようにという願いを込めて、ハララ語という名前をつけました。 素敵なお名前なんです。ずっとね、このハララ語が気になってはいたんですけれども、ここでやっと謎が解けました。そして、このハララ語なんですけれども、震災後に歌われた俳句があります。これは実はどうしても歌っていただきたいのが2つほどあるんですが、よろしいですか？
はい、どちらか。庭の釜生き残り出て再返すという句なんですが、私のうちの庭に釜ちゃんがいるんです。それで震災の時はもういなくなったんだろうと思ったら、夏に出てきて石の陰にいてね、とても喜んだんです。
ガマちゃんっていうのがカエルのことですよね。なんだか微笑ましい感じですよね。引き返りですか。さあ、そしてもう一つ、心に私の心にもずっしりときた歌があるんですが、こちらもお願いします。
はい、津波にひせし汽車の名刺の梅雨じめりっていうんですが、名前はいいですかね。記者の方なんですけど、うち慰霊祭のことで 2,3 度取材に来てくだすって顔なじみだったんですけど、その方が津波の時に後ろから来た方に帰りなさいって合図して、ご自分はまた取材に行かれて亡くなられたんだそうで、それを新聞で出ておりましたので、その時の作った句があります。津波にひせし汽車の名刺の梅雨じめりというんですけど、私宅にその方の名刺が一枚残っておりまして、それを梅雨の時でしたので触ったらちょっと冷たいくって、なんかこういかにも津波で行かれちゃったなっていう感じを受けたんですね。それでそうこういう句が思わずできたんで、ご家族の方に本当はお見せしたいなと思っているぐらいなんです。
本当にですね、1年前の悲劇をこういった俳句で綴っていく、そして未来へとしっかりと伝えていくということが大切なんですけれども、俳句というのはちょっと固く感じられる方もいらっしゃるかと思います。でもこうした生活の中で続けていくことができる、そういった言葉の力をしっかり持ったものなんですね。和合さん、それから私の一句で読みたいなと思ったんですが、ちょっと時間がなくなってきたのかなと思いますので。
そうですね、
本当にですね、実は山木さんもう83歳、
あらら、
とってもでもおしとやかな方でですね、もうちょっとここでお話を伺いたいなとは思うんですけれども、福島県の文学賞の方でもこういった俳句部門でも募集をしていらっしゃいますので、皆さんどうかね、普段の生活を言葉に残して伝えていただきたいと思います。
はい、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
さあ、現在福島県では第65回福島県文学賞を募集しています。募集部門は5つ、小説ドラマ部門、エッセイノンフィクション部門、詩部門、短歌部門、俳句部門です。応募資格は県内にお住まいの中学生以上の方、または県内の学校に通っている方、県内に勤め先のある方、また県外に避難している方です。締め切りは7月31日火曜日の消印有効です。詳しくは福島県文化振興課県文学賞係、電話 024-521-7154 までお問い合わせください。または福島県文学賞のホームページでも詳しい内容をご案内しています。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りしました。